おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ、メッセージ移る前に、ですね、この前メッセージではないんですけど、敬老訪問でいろんなとこちょっと行かさせてもらって、ちょっと遠くて行けなかったとこもあるんですけど、この前村山さんのところに行ったんです。で、まあ僕らが車で行って止まってガチャって音がした瞬間、窓の方からこんにちはって僕ら見えてないんですけど、向こうからが見えてたらしくて、でも待ち構えてたかのようにもう、でそれで、まあ、玄関のところでちょっとお話しさせてもらったんですけど、なかなか教会来れないということで、いつもこうズームで見られてて、でズームに映っている人が見えたら、あの人来てるんやなとか、元気にしてるんやなとか、見えて嬉しいんですよって言ってたんで、村山さん、見えてますか？はい、顔、たまに映してください。はい、喜ばれますし、他にも何人か見られてると思うんですよね。はい、また一緒に礼拝できたらなと思います。はい。じゃあ、お祈りして、御言葉見ていきます。はい。イエス様、今からメッセージを、聞いていきます。どうぞイエス様のことがよくわかるように、この御言葉がよくわかるように導いてください。期待します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。はい。今日は、詩編の51編です。確かにここすごく乾燥してますね。喉が痛いですけど、じゃあ51編です、読みます。はい、指揮者によって賛歌ダビデの歌。ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来た時、神よ、私を憐れんでください。見尽くしみを持って、深い恩憐れみを持って、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたののみ私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も、私は罪のうちにあったのです。あなたは秘儀ではなく、誠の望み、秘儀を、秘術を廃して、知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように。喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように。私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に罪人が身元に立ち返るように。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの技をこの舌は喜び歌います。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。御胸のままにシオンを恵み、エルサレムの城壁を築いてください。その時には正しい生贄も、焼き尽くす完全な捧げ物もあなたに喜ばれ、その時にはあなたの祭壇にお牛が捧げられるでしょう。アメン。はい、この箇所は割と有名な箇所かなと思うんですけれども、一節に、2節に、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たときってあります。この話は、 司法に書いてるんですけど、2サムエル、サムエル下の11章と12章のところに書かれています。とても有名な箇所なんですけど、ちょっと振り返って見ていきたいと思うんですが、はい、そうですね、その振り返って見ていきたいんですけど、実はこの詩編、実は僕神学校を昔通ってまして、その時に詩編習ったんですよ習ったっておかしいですけど、で、まあ、いろんな詩編の読み方があるとは思うんですけど、今回こういうプリントをお持ちですか。このカラフルな紙があるんですけど、これ詩編って、まあ、歌なので短歌とか五七五みたいな、そういうなんかルールがある作りがあるものがあるんですね。でたまたまこの51編もその、ルールにのっとった詩なんですね。だからちょっと国語の授業みたいになっちゃったらごめんなさいでも詩編読んでてようわからんなとかなったら、この読み方参考にしてもらったらいいですし、例えば読んでいて、あ、そうね、打ち砕かれたれ本当大切やなと思ったら、それはそれでいいと思うんですね。聖書は神の霊感によってでしかわからないようにって書いてあるし、霊感によって読まなくちゃいけないので、まあ、祈りながら、示された言葉をこう忠実に心に留めたらいいんですけど、まあこういう読み方もありますよっていうことで、親しんでくれ、聖書に親しんでくれたらいいかなと思って、今回ちょっとこれを用意しました。で、ただ、この背景がわからないと、なんでこんな歌を歌ったのかわからないと思うので、その背景を、そのサムエル記からちょっと見ていきたいと思います。まずこの、まあ、読むとまた長いので、また家帰って読んでください。まず、イスラエルという国がありまして、そこの王様はダビデです。で、ダビデ王というのがいて、もう、その、まあ、いろんな国を土地を勝ち取っていって、で、そして、すごく強大になってたんですね。で、それでもう、ダビデが、戦いに行かなくてもいいぐらい強くなったんですよ。でダビデは、その日も、王宮の、屋上にいたらしくて、まあ、バーッとこう町を眺めていると、この家の方を見ると女の人が水浴びをしているのが見えたと。でそれを見てその人めちゃ綺麗だったそうです。でそれであの人いいなってダビデ思って、その人を王宮に呼んだんですね。でその王宮、その女の人の名前がここに書いてあるバトシェバさんです。でバトシェバさんの、旦那さんは、ウリアって言いますでそういうウリアさんっていう人がいて、まあ、今戦いに行っているっていうのもダビデは分かりました。で分かった上でダビデはこのバトシェバさんをめとったんですね。で一緒に寝てしもって、そして子供もできちゃったんですね。これめちゃくちゃ有名な話なんですけど、もうダビデの大失敗で、で、子供が生まれたことは普通隠したいじゃないですか。でダビデもそう思って隠そうと思ったんですね。それで、ウリアが遠征から帰ってきた時に、もう家に帰らして奥さんと一緒に過ごせるように配慮したんですね。配慮っていうか企んだんですね。でそして、ウリアに、まあ、今日は帰っていいよと。でもそのウリアと一緒に遠征に行ってた仲間の人たちとか、ヨアブの家上司ですね、家人たちは、野宿をしてたんです。だから、ウリアがだけこう自分だけこう優遇されるのはこれはそんなことできませんと、僕も野宿しますってことでウリアさんは家に帰らなかったんですね。でダビデとしては帰ってこう証拠隠滅を図りたかったんですけど、できなかったんですね。でそれでウリアでどうしようかってなった時に、次はダビデは手紙を書くんですね。でその手紙をウリアに渡して、でこのウリア ちょっとこのヨアブにこの手紙を託してくれって言って、でこうウリアは素直にこう、はい、ヨアブさんにダビデ王からですって言って渡すんですね。そしたら、ヨアブはこう手紙を見てびっくりするんですね。あのこの目の前にいるウリアをあの一番戦いの激しいところに送って死ぬように仕向けなさいと書いてあったんですね。でそれで、ヨアブはでも分かったと。で、手紙の内容は何もウリアには伝えずに、そのままこう本当に戦いの激しいところに行ったんですね。で戦いの激しいところには数人で行くんですけど、そこにはダビデが仲良くしていた人たちもいたりして、で戦いに行ってそこで数人亡くなってしまうんですね。でそして、ウリアも亡くなるんですね。でウリアは、とにかくもう負け戦確定で行ってたんですね。でそれで負けて本当状況が悪くなったから、みんな撤退だって言って撤退するときにウリアだけそこを残したんですね。でも完全に死んじゃうんですけど、ウリアだけ残してみんな撤退していって、で結局ウリアとか数人の人が亡くなってしまうんですね。で完全に敗北なんですよね、これは。誰の目から見ても。で敗北しに行ったから敗北になったんですけど、敗北なんですよ。でそれで、家来たちがヨアブに報告するんですね。ウリアと他の家来の人たちと、数人が亡くなりましたと。で全然成果が上がらなかったと分かったと。でそれでヨアブは分かった、じゃあそれをそのままダビデ王に伝えてこいと。で最後にちゃんとウリアも死んだことを伝えなさいというふうに言ったんですね。でそれで家来はもう恐る恐る行くんですよね、ダビデのところに。絶対絶対負け戦なんで絶対裁かれると、もうこれはもうダメだと思ってダビデのところに行くんです。で行ってこうダビデが仲良くしてたこの人も死にました、あの人も死にました、今回何も成果が上がらず終わりました、で最後ウリアも死にましたって言ったら、ダビデがスンとなって分かったと、君たちはよく頑張ったって言って励ましたんですね。完全にこうもう隠蔽作戦成功みたいな感じですよね、ダビデとしては。でそれでも頑張ったから、今日は休んでくれと言って、そこにはもう行かないようにして、で完全にこのバドシェバさんがね、一人者になるように仕向けてたんですね。でそれでダビデとしては多分ホッとしたんでしょう。でもここで聖書に書いてあるんですけど、このことは主の御心にかなわなかったって書いてあるんですね。これも全然神様の意図と全然違うことをしたわけですから、かなわなかった、当然ですよね。でそれで、11章がこれで終わるんですけど、次12章が始まった時に預言者ナタンっていう人が現れるんですね。でナタンはダビデ王に直接会いに行って、で神様のことを伝えようと、神様から預かっている言葉を伝えようと、預言者ですからね、神様が言っていることをダビデに伝えようと思って行きました。でそこで、ナタンは実は神様からダビデがやった罪、このバトシェバを取って、でウリアを殺してみたいなことを全部知ってるんですね、神様から言われて。預言者すごいですね。で、自分だったらどうしますかね、直接こうやったでしょうって言いますかね、言うかな、どうでしょうね、皆さんだったらどうしますかね。ナタンは賢いなと思ったんですけど、まずはナタンは例え話から始めたんですね。また読んでください。聖書読んでください。ナタンが、すいません、喉がちょっと、お茶飲みます。ごめんなさい。はい、すいません。ナタンですね。ナタンが、例え話を用いるんですね。例え話ではもう完全に男の人が悪い話をするんですね。でその人は、とにかく悪いので、ダビデは、 その人どう思いますかって聞かれたんで、いやめっちゃ悪いでしょうとその男の人はもう死ぬしかないみたいな言い切ったんですね。でその行為っていうのはダビデがやった行為とほぼ一緒のことだったので、ダビデが客観的に罪が分かるようにナタン言ったんですよね。でそれでナタンはダビデがそれは悪いって分かった時に、初めてナタンがその男はあなただって言ったんですね。ビシッって言ったんでしょうね。かっこよく言ったんでしょう決まったみたいなまあでもその時にダビデも完全に宣告されてるし、悪いのは自分だって分かってるし、あほんまや自分と一緒やってここで初めて分かったっていうか気づいたんでしょうね。でここで自分勝手なことをしたので、ダビデは、ここで普通だったらこうバトシェバさんとかウリアとかに悪いことしたって言うと思うんですけど、ここではその言葉がなくて、私は主に罪を犯したって言ったんですね。で神様に罪を犯したって言ってて、でそして食いるんですよね。でそして、ナタンは、続けて生まれてくる子供、それは病気で死にますと。でそれ以上何もなかったですね。死にますと、それだけです。ナタンとしたらもっと責めてもいいかなと思うんですね。で裁いたりとか、今の世界、今の現代でこの事件が起きたらもう大炎上ですよね。X でもう大炎上で多分王座から引きずり落とされて、もう絶対もう社会復帰できないぐらいにボロカスに言われると思うんですけど、ナタンは裁かなかったですね。それ以上は言ってないみたいです。でバトシェバさんも特に何もそれ以上なかったんですけど、で、そこで、子供が生まれてきて、病気になって、7日後に亡くなるんですね。で、なんで7日間だったのかなと思いながら、別に神様だったらこうすぐに命を取るっていうこともできたのに、7日間これはダビデが苦しむためかとか思いながら、ただ聖書の他のところに罪の報酬は死ですっていうふうに書いてあって、その通り、今回はダビデが死ぬのではなくて子供が死んじゃったんですけど、そういうことが現実に起きちゃいました。で、子供が死んだ時に、家来たちは、ダビデがずっと部屋に閉じこもってるからなんて言おうかと、これまた伝え方難しいですよね、子供が死んでしまったって。でもダビデとしてはどうか命助けてくださいっていうふうに祈ってたんですけど、死んでしまうことも分かってたと。でそれで、7日後死んだ時に家来たちがダビデに伝えるんですね。あなたの子供が死にましたと。でそしたらなんとダビデは周りがびっくりするぐらいに普通の生活に戻ったんですよね。でみんな引くぐらいに立ち直ってるんですでその立ち直り方が早すぎないかって思うぐらい早いんですよね。でそれ でその時のお祈りがこの詩編 のお祈りだったんじゃないかって思われます。ほぼそうやって書かれてるんですけど、書かれています。でその心がどうなってたかっていうのをちょっと皆さんでこう分かち合っていけたらなと思うんですけど、今回このカラフルな紙を用意しました。でこの詩編の作りとしては、こう前後で対応する言葉があるんですね。で黄色と黄色、ピンクとピンク、青と青、グレーとグレーで、緑緑っていう風に、ちょっと対応したような作りの話になっていまして、 皆さん1枚ずつあると思うんでまたもらってくださいね。はい、この真ん中に行けば行くほどこう筆者の言いたいことが書かれている作りになっているそうなんです。はい、なので、真ん中あたりに結構大事な言葉が書かれているそう、書くようなあの作りになっているんですけど、最初に言った通りこれはあの一つの読み方なので別にこれにこだわらないでいいです。あの読んでて、あ、この言葉がってなったらその言葉が神様から示されている言葉なんで、ただこういう読み方もあるのでまた参考にしてちょっとまた詩編をいろいろ調べてみてください。なんか30個ぐらいこれがあるそうです。はいはい、でちょっとこれを深く見ていきたいんですけど、まず黄色の3節のところには、背きの罪とか、トガっていう言葉が出てきています。背きの罪っていう、背するってことなんですけど、神様に背を向けている状態ですよね。で、20節21節の黄色のところには焼き尽くす完全な捧げ物、お牛が捧げられって書いてます。だからここでは、罪とかを犯してしまった人は、モーセのルールに従ってこうお牛を捧げるとかね、生贄を捧げるとかそういうのがありましたよね。なので、そういうことが表面的に書かれています。でそして、神様は憐れむ方っていうことも書かれているので、神様がどんな方であるかっていうのも書かれていますけど、これは本当に表面的なところですね。でも多分最初に祈りとしてはこういうことを想像すると思います。悔い改めるときにはね。でそしてピンク色のところに行きますが、5節6節には、罪は私の前に置かれている、裁きに誤りがないっていうふうに書いてあるんですけど、18節19節ピンクの下のピンクなんですけど、下のピンク色のところには、それを捧げる、それっていうのは打ち砕かれた霊とか悔いる心とかそういうものです。そういうものを捧げる。そして神は侮られないって書いています。要するに、神様は間違いを犯さないっていうことなんですよね。絶対な裁きがあるっていうことです。これは知識的なところだと思います。5節のところにあなたに背いたことを私は知っています、知っていますって書いてあって、これ知識とか知恵とか、そういうもので知っていますって、だから悪いことは知っていますっていうことですね。心からごめんなさいっていうのと頭でごめんなさいっていうのはだいぶ違うの分かると思います。今多分このピンク色では頭の部分で、あ、本当に悪かったなみたいな感じなんだなと思います。ただでもこの認識っていうのはやっぱ大事だと思うんですよね。罪が何であるかっていうのが分からなければごめんって言えないんですよね。クリエイトの教師をしていて、注意をする時にもやっぱ何が悪いかっていうのをちゃんと伝えないとちゃんとごめんって言えないんですね。これを伝えるのは本当難しい本当難しいんですね。ただ分かってる人にとっては簡単なんですけど、分からない人にとっては本当に難しいと思うんですよね。だから罪が何であるかっていうのが分かってたら、かなり早いんじゃないかと思うんですけど、罪が分からなければなかなかごめんって言うけど何がごめんなんやろみたいなとか、あと、そういうことがあります。でしょ、僕の友達、進学校じゃなかったか、違う友達なんですけど、すごく腹立ったことがあるらしいんですね。で腹立ったことがあって、前言いましたっけ、僕これ言ったか言ってないか、どこで何喋ってるかわからないんですよね。ごめんなさい。メビッチョで喋ってるか、別のところで喋ったり。すごく腹が立った友達がいて、でも、これは許さなあかんとは分かってるんです。でも、許せないんですね。で、それで、神様祈るんですね。神様、あいつマジムカつきますと。で、めっちゃ腹立つんですけど、神様は許せって言うから、許しますよっていうふうに祈ったそうですね。ほんまにこのテンションで祈ってたらしいんです。ほんで、その時は腹立ってたからこういう言い方になってたけど、で祈り終わった後にだんだん心がちょっと落ち着いていって、あ、ちゃんと許せるようになったっていう ていうふうな人がいて、まあ、あの頭で許すっていうことと、まあ、心から許すってだいぶ違うなって思いますね。まあ、あの分かってても、まあ、許そうと思ってね、あの歩んでいくことって結構大事かなと思いますけど、はい、まあ、そういう人がいました。で、あの、まあ、この打ち砕かれた霊っていうのはやっぱその打ち砕かれないとちょっとわからないところもあると思いますね。固くなな心のまんまで、あの神様ごめんなさいって言ってもそれはちょっと心に響いてないことだと思いますし、本当に神様の自由を得るためにはちょっとまだまだあのこう自由な精霊の働きがないのかなと思います。でちょっと深くさらに見ていきたいと思うんですけど、この青の部分とグレーの部分はちょっとイレギュラーになってるんですけど、まあ、青と青がまあ対応しているのかなって僕は思っているんですが、7節から9節です。トガのうちに産み落とされや、あの罪のうちにあった白くなるっていうふうな言葉があります。まあ、それに対して救いとか流血っていう言葉が見えてきます。まあ、このトガのうちに産み落とされって書いてあるんですけど、まあ、ここではあの現在について書かれていると思います。あの現在ってわかりますか？わかりますか？あの原型の原に罪ですね。あの現在です。だから人は生まれ持って罪人なんですよね。聖書ではそう言うんです。で、日本では性善説が一般的ですね。あの生まれてきた子は清らかで可愛いみたいなね、あの罪まみれですからね。あの生まれてきたらおぎゃーって泣くし、お腹が空いたら泣くし、でうんちは自分で飼えないし、本当罪まみれですよね。はい、本当に良くない。でもあの罪まみれなんです。でもあの罪をね、あの自分たちは、まあ、人を持って生まれてきたものだってここに書いてあるんですね。で、でそして罪が、まあ、悔い改めることがなければずっと罪のうちにあるものなんですね。で、でそして、16節には神よ私の救いの神よって書いてます。あの要するにこの罪から救ってくださるってことなんですよね。まあ、簡単に言うと神様が救ってくださる。でそしてこの雪よりも白くするのこの白くなんですけど、それに対して流血っていうのは赤ですね。まあ、白と赤が対比になっている構造になっているんですけど、この雪よりも白くの白くって雪って何色かというと白ですよね。で顕微鏡とかでじっくり見ると何色でしょうか？これは透明ですよね。透明の白なんですよね。だからもう限りなく透明な白っていうことなんですね。で、あの流血っていうのは、まあ、血を、まあ、連想すると思うんですけど、その血っていうのは赤色なんですが、赤い成分はあの赤血球なんですよね。で死んだ時に赤血球は固まって血はどうなるでしょう？僕教えたかな？クリエイトで理科で教えたかもしれないですけど、赤血球は、じゃあ血は赤血球が固まって透明な部分が残るんですね。で血清になります。血清っていうのは透明なんですよね。雪のように白い、あの透明なものなんですね。だから本当に赤から白に自分の罪が変えられて、自分が変えられていくってことが表現されてるんですね。だから、まあ、いらない赤血球はいるんですけど、赤血球を取り除いて透明になるっていうことなんですよね。それほどに僕たちは清められるってことが起こります。で、この、まあ、流血っていうのは、まあ多分連想するのは、ここで連想するのは十字架の血だと思います。十字架をイエス様が十字架にかかった時に、まあ、亡くなられたことを確認するために兵士が槍でこの脇腹をブスッと刺すんですね。でそしたらこの脇腹から水が出たって 書いてあるんです、表現としては。あれは、まあ、もう完全にあの死んじゃったので、赤血球が固まって血清がシュワッと出ちゃったって、だから透明な水が出た、水が出たっていうのはあれ血清なんですね。だからここであの連想できるんじゃないかなと。だからここでこの十字架のあの贖いがあって初めて清められるっていうことがここでわかると思います。まあ、この時代はダビデの時代はまだイエス様は生まれてないので、まあ、十字架はまだなんですけど、でも今の時代で当てはめるのであれば、まあ、僕らの十字架があって自分たちは清められるっていうことがわかります。で、グレーのところに行くと、それがあったから、まあ、喜び祝う声を聞かせてくださいとか、まあ、11節には拭ってくださいっていう、まあ、受け身の言葉にはなってるんですけど、その受け身の言葉から17節のグレーの部分なんですけど、グレーの部分は歌いますとか、賛美を歌います、喜びを歌いますみたいな感じで書かれています。あのダビデの状況としてはもう最悪な状況ですよね。あのもうみんなからその、まあ、バレて、でそして部屋に閉じこもって子供も死にかけです。だから普通あの歌います、喜びを歌いますとか、賛美を歌いますとか絶対無理なんですけどね。でもここであの本当神様が自分を贖ってくれるんで許してくれるっていうことがよく分かったんだと思うんですね。でそれが緑赤の部分に入っていきます。12節には、神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。新しい霊なんですね。だからもう古いのではないんですよね。創造されたっていうことなので、新しく生まれ変わることができるんですね。っていうのは、自分がこう罪を犯した、でその罪が本当に良くないものだったっていうことが分かって、それを神様に、前に出すんですね。でそのことによって神様がその罪を取り去ってくれるっていうことなんですね。なので自分たちは清いものに変えられるっていう、そういうことが起こります。で、13節には、あなたの聖なる霊を取り上げないでくださいって。だからこの良くないもの、悪いものを取り去った後に自分の入っている霊、良いものも取り除けないでくださいと。でダビデはあの、まあ、実はもう子供の頃からのことが聖書に書かれていてね。で、まあ、神様がどれほど良くしてくれたかっていうのがいっぱい書かれている人なんですね。で、まあ、本当命を狙われる時期もあったりしたけど、そこでも神様が守ってくださって自分を救ってくれたって、まあ、詩編にも書かれてますけど、いっぱい書いてあって、喜びを知っているし、神様の清い霊も知っているし、まあ、力強い神様も知っているし、ダビデは神様のことを本当によく分かっていたと思うんですけど、今回の罪を犯しているんですね。でもここで、清いあなたの霊だけは取り上げないでくださいって。そして、14節、ここが一番ポイントになるのかなと思うんですが、見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてくださいって書いてます。この再びっていうのがすごいなと思います。ダビデ、さっきも言った通り何回も神様に救われてるんですけど、そのたんびにあの神様に霊に支えられていると。で今回は罪を犯してしまったけれども、でもそれでも神様は、憐れむ方で、自分たちを許そうとしてくださっているから、まあ、自由の霊で支えてくださるということです。であの日本っていうのはあのあんまり許す文化がないなって思います。あの X とか見ててもね、あの許す気で書いてる人っていないなと思いますね。あの許さない気で書いてる人が多いかなって思いますけど、この許、まあ、でちょっとアブさんとも喋ってる中で、この日本にはその許す基準がないんじゃないかなっていうこともちょっと話してて、まあ、確かに曖昧にする文化っていうのが、まあ、日本人私たちにあると思いますし、僕もあるんですけど本当良くないなと思うんですけど、この許す基準っていうのも人によって違ったりするし、 あと、まあ、許す許さないっていうのは神様に許されるっていうのよりも人から許されてるかどうかって結構気にしませんか、うん、結構そういうところは気にするかなと思うんですけど、ダビデのこの詩編とかダビデの様子とか見てたら、人が許すとかじゃなくて神が許すかどうかっていうところにポイントを置いてるんですね。だから神様が許すんだったらもうそれは許さないといけないし、神様が許さないんだったらそれは僕らは許しちゃいけないと思うんですね。で、神様がじゃあもう許すよって言ったら許したらいいんですけど、やっぱりその神様基準っていうことをやっぱ考えないといけないです。で、その基準っていうのが、まあ、どこにあるかって言ったらやっぱ十字架だと思うんですね。十字架のこの本当にむごたらしいこの刑がどれほどのものかっていうのが分かったら、罪がどれほど良くないものであるかっていうのも分かるし、で、それは本当は自分が受けないといけなかったんですね。でも自分が受けなかいけなかったけど、イエス様が代わりにもうすでに受けてくださってるから自分たちは助かってるだけなんですね。救われてるんですね。だからこのことを本当にもう一度思い起こすべきですし、でもし忘れててももう一回こう再びって書いてある通り、また一回戻ることもできるし、まあ、神様のその霊によって、この許されるっていう感覚、これを味わっていきたいですね。で、ここに自由の霊ってあるんですけど、この自由の霊ってじゃあ結局何だろうかって思うんですが、この自由の霊っていうのは、まあここでの自由の霊っていうのは、まあ、罪を犯したとしてもその神の前で罪を認めて悔い改めること、まあ、認めないと悔い改めないですけど、まあ、認めて悔い改め、でそしてもう再びその道に入らないってことですね。もうそっちには行かないって、もう切っちゃう。でそして、他人が罪を犯しても裁くのを神様に委ねる、そういうことは本当大事かなと、自分にとって大事かなと思います。でそして、15節ですけど、私はあなたの道を教えます、あなたに背いている者に罪人が身元に立ち返るように、罪を、ね、犯してもうね、本当どん底の中にいる人が言うような言葉ではないですよね、これね。本当に教えますって、うん、でもダビデの心はこの自由の霊に満たされてて、で自分が新しく生まれ変わって、で次に進める、まあ、勇気が出たり、まあ、安心感があったりするしたんでしょうね。そうですね。でそして、背いている人たちが、まあ、立ち返るように、自分が犯してしまってでも神様は許してくださったように、次は自分も教えると。だから多分ナタンと同じようにこう言うときはちゃんと言うんでしょうね。でも責めることはできないですよね。自分もやったことがあるから自分がやったことがあるのにお前オラオラっていう人たまにいますよね。あれはちょっとどうかなと思ったりするんですけど、本当に自分がやったことをやっちゃったんだねって、本当にそれは悔い改めようねって、でも神様は絶対許してくれるからっていうことです。でたまにこう勘違いしちゃうことがあるんですけど、この罪っていうのはやっぱ残ります。完全には取り去られないし、現在、まあ、自分たちは死ぬまでその現在罪の性質があるんですよね。なので例えばここで今メグ君を思いっきり殴ったとしましたら傷つきますよね。そしたらその傷も残るんですよね。傷も治りはするけどやっぱ残りますし、罪も同じで残るんですよね。だからまあ、どれだけ記憶してくださるって言ったとしても過去は変えれないですし、罪は残りますけど、まあ、そこからの歩みがやっぱ大切で、まあ、ダビデもだいぶ悪いことをしてるんですけど、この7日間で祈り倒して、で本当に自由の霊を得て本当に神様から許されたで、 大丈夫、で次行ける、で、まあ、次同じようなことがあったら次は自分が助けようというところまで持っていってるんですね。これが本当びっくりすることなんですけど、心の中でダビデの中で起こってるんですね。でそれで家来はそれを知らずに子供を死にましたって言いに行ってる、行ったもんだから、それは変わりようにびっくりしますよね。本当にダビデとしてはもう神様から許されてもう OK ってもらってるから、だから次行けるっていうことなんですよね。本当にその人にしかわからないことだと思うんですけど、そのように変えられていきたいものだなと思います。でも最後ぐらいになるんですけど、この紙見られて、もしこれ緑とか赤とか
この辺りがない、
紙片だったら皆さんどう思います？この部分がない紙片、この真ん中あたりがない紙片、多分抜け殻のような紙になってるんじゃないかなと思います。全然紙に合ってない、もう黄色だけの紙片だったらこれはもう本当形骸化された礼拝みたいな、本当にもう中身のない、ただ単にごめんなさいアーメン言うただけみたいな感じなんですよね。だから悔い改めるときに本当にやってしまったって思ったときには、まず十字架がどうだったかっていうのを思い返したりとか、本当に祈ってで安心感だとか、本当に神様から許してあげるよとか。ただやっぱり罰はダビデはね受けましたね、受けました。ちゃんと子供は死にました。やっぱ罪の報酬は死ですから、死にましたけど、ダビデはそれでちゃんと許されてますし、で新しく生けるんですね。だからこの自由の礼、実は今回メッセージのテーマを自由の礼を求めるにしようかなとも思ってたんですね。まあでもやっぱ十字架めっちゃ大事だと思って、その自由の礼をね求めるためには、本当にその十字架が何であるかっていうのをもう一度思い返して、もう一度立ち返ることが大事だなと思います。はい、
そうですね、はい、そうですね。
バーッと喋っちゃいましたけど、本当にこう深いテーマだったと思いますし、またサムエル記11章12章のところも本当に興味深い、もう読み返したらまた学ぶこといっぱいあるなっていうのがあったので、ぜひまた家に帰って読み返してみてください。本当に深い、また新しいところもあると思いますし、まあもう一回言いますけど、これは一つの読み方なので、これを全部真似する必要はありません。他のところがの言葉が気になったら、それは本当大切な言葉だと思いますし、心に留めておいて、祈っていけばいいと思うんですけど、こういう読み方もあるので、また参考にしてもらえたらなと思います。はい、本当に罪からの解放、もしダビデが、ナタンのような人がいなければ、多分ダビデはここまで立ち返れなかったと思いますね。でもナタンのような人がいたから、ここまで立ち返ることもできたと思います。だから皆さん、ダビデのように神様の前ではひざまずいて、でまたナタンのように悪いことしたらあかんよって知恵を持ってね、例え話とか知恵を持って言っていけるようなものに作り変えられていきましょう。じゃあお祈りします。はい、イエス様、この詩編51編感謝します。本当たくさんの人がこの、救いの言葉を聞いて、本当に安心感や勇気が与えられた人いっぱいいると思います。この、ダビデのように自分自身本当心を砕いて、本当罪が分かればその時に本当に悔い改めて、神様前に出て、そして本当 神様から来る安心感や、勇気が与えられるように、そして自由の霊が与えられて、また新しく進んでいけるように助けてください。そして、ナタンのように自分たちは、また神様の言葉を、人に、届けたりして、と罪にの中にいる人たちを、悔い改め、救いに導いていけるようにもどうぞ知恵を与えてください。期待します。この時感謝します。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。